はい、ご紹介いただきましたピースボートの川崎明と申します。よろしくお願いします。今日は本当に大きな台で、あそこには平和の新時代へ向けてと、平和構築紛争予防の新しいアプローチを探るということでですね、非常に大きなお題で、一体何を話せばいいのかなというふうに思っておりましたところですね、事前の準備では何でもいいですよということでありましたので、私の今やっているの活動の報告をして、いかにこの紛争予防平和構築が大事かという話をすればいいのかなと今までいたんですが、そしたら今司会の伊勢崎先生の方からですね、非常に大きな問題を投げかけられましてつまり私は日本の中でも、最も歴史のある平和団体の一つでありますピースボートで仕事をしておりますけれども、このような平和 NGO で仕事をしておりますと、今伊勢崎先生言われたですね、政治臭いということ、それからうさん臭いという2つの問題があるというご提起がありまして、そのようなレッテル貼りをですねずっとされ続けて、いながらも、めげずに、それでも何か社会に前向きの影響が与えられることができるんじゃないかなというふうに、宿泊して悪戦苦闘している日々です。成功することもあれば失敗することも多々してきたということですから、これが答えだというふうに、簡単には申し上げられないんですけども、ありのままお話しして、こんな宿泊をしていますよということを、今日の少し活動報告をいたしますけれども、その中から読み取っていただいて、後の議論につながればいいなというふうに思います。で、ここにはですね、スライドの方には、ピースボートそのものの話もたくさんしたいんですね。船を借りて、地球一周だとかアジアを回るクルーズだとか、そういうことをもう20年以上やっていますので、そのこと自体がですね、本当に国境を越えた国際理解、平和の基礎になるという信頼醸成を作るというお話は、さまざまなエピソードを含めて何時間でもできるんですけれども、今日はそういう船の活動ではなくて、私たちピースボートがここ数年かなり陸をベースにですね展開をしているこの紛争予防の取り組みについて紹介しながらですね、後半この救助のことを具体的にちょっと提起していきたいなというふうに思っております。これスライド見えますでしょうかね。少し明かりの前の方を消していただいた方がいいかもしれません。で、まずですね、この武力紛争予防のためのグローバルパートナーシップという、この紛争予防に関する NGO たくさんありますけれども、2002年からですね、この GPPAC とか言って GPAC と呼んでおりますけれども、このような世界的なネットワークが生まれました。で、ピースボートもそのアジアの一員として活動をしております。で、この GPAC といいますのは、2001年ですね、前の国連事務総長のアナンさんが、これから紛争予防が重要であるというレポートを出したことに応えまして、翌年からですね、さまざまな地域プロセス、そして国際プロセスに分かれてですね、活動をしてきたということです。で、世界15の地域に分かれた、それぞれの地域ごとの紛争予防の在り方、そしてそれを取りまとめる国際的なプロセスの在り方ということでですね、それぞれの紛争予防のための提言をまとめていくことをしていったわけです。で、日本は、私たちはこの東アジア、特に東北アジアという地域に属するということで、この東北アジアにおける紛争予防の在り方というものを議論をしてきました。で、2005年にですね、この日本の国連大学の場所をお借りしまして、この GPAC の東北アジアの地域会議ということで、行いましてですね、実に、この東北アジアの中から、日本、中国、台湾、韓国、それからロシアですね、極東ロシア、そしてモンゴルといった国々の方々が一堂に会しまして、この東北アジアにおける紛争予防というものをどうあるべきかというような議論をしてきました。 でその中でですね、さまざまな議論を行ったわけですけども、一つのキーワードとして出てきましたのが、この平和のための地域メカニズムが必要であると、特にこの東北アジアについてですね。でそこに今冷戦構造、そして地域的枠組みの不在というふうにこう書いたわけですけれども、その昨日今日とですね、この場でさまざまなこの世界の紛争の話を私たち聞いた中で、じゃあ特にこの日本の皆さんに投げかけたいわけですけれども、私たちの住むこの東北アジアという地域がこの紛争という意味においてはどんな場所なんだろうかというふうに考えたときにですね、まず一つは世界で唯一ですね、世界で唯一未だに冷戦時代の対立というものが政治システムとして残っている地域なわけですね。それは南北朝鮮の分断ということと、中国と台湾の海峡を挟んだ対立というようなことで、いまだにですね、軍事対立、そして、極度の何て言いましょう、軍拡の流れがある地域になっていて、その中に、核の問題も入って、核軍拡競争というのが広がっている地域であるということです。日本、比較的平和に暮らせますので、実感湧かないかもしれませんけれども、世界の中の軍事費という観点で言った場合に、今1兆ドルですね、年間1兆ドルが世界の軍事費として使われていて、その半分がまあアメリカの軍事費だということはご存知の方もいるんじゃないかな、あるいは想像つく方もいるんじゃないかと思いますけれども、この東アジアですね、中国、朝鮮半島、日本を含む東アジアの軍事費というのは、全体合わせて実に世界の 12%を占めておりまして、これは南アジアや中東の軍事費、地域としての軍事費よりも高いんですね。そして東アジアの軍事費というのは年々増加をしている、地域として非常に大きな軍事化の傾向にある地域であるということとですね、合わせて例えば東南アジアに見られるような、あるいはヨーロッパに見られるような、地域で一つの平和のメカニズムを作っていきましょうという枠組みが全くないわけです。バラバラなわけです。分断、対立、そしていわゆる軍事同盟関係もバラバラなわけですね。そういう中にあって、やはり市民が主導してですね、一つの地域の平和メカニズムを作らなければいけないだろうというような議論をしてきたわけです。でその提言の内容の詳細にはここでは踏み込みませんけれども、軍縮の問題から持続可能な経済を作っていくということまでですね、4つぐらいの柱を立てまして、これそれぞれの地域ごとに、地域の中で市民社会がやっていくことの議論を進めてまいりました。つまり政府が分断と対立、そして軍拡競争というものを続けているのであれば、市民社会が新しい地域のまとまりを作っていこうじゃないかと、それを主導しようじゃないかという考え方の中で、そのための行動課題というものをですね、議論することをしてきたわけです。そのようなGPAC の紛争予防プロセスというのが、極めて東北アジアのですね、特殊な形として、おそらくアフリカでいうところの紛争予防とか、あるいは、東南アジアでいうところの紛争予防とは、だいぶ違う形で、東北アジアのこうしたプロセスがですね、この数年間、ピースボートも中心になりながら進めているということがあります。そしてこうしたですね、東北アジアを含めて、世界中の GPAC に集まる NGO が2005年の夏に国連に集まりまして、1000人規模の大きな世界会議というものを開きまして、国連事務総長宛てに、世界提言というものを出しました。でその中でですね、やはりこれからは反応から予防へ、人間の安全保障、そしてパートナーシップというですね、3つのことですね、紛争に対処するのではなくて、リアクションではなくて、プリベンション、予防するんだと、対処ではなくて予防なんだというようなことをですね、安全保障における新しい考え方にしていこうと、主要な考え方にしていこうと、そしてその時の主役というのは、つまりこれまで安全保障というのは、 大体は国や軍隊の専権事項だったわけです。国や軍隊が安全保障を守る、市民は黙ってろというのが基本だったんですけれども、国や軍隊に先んじて市民が、平和の基礎を作ると、それは紛争のに対する対処ではなくて予防だということと重ね合わせてですね、この GPAC というものが議論を作ってきてですね、こういう国連総会の中にも、国連総会議場の中でもですね、そういう市民団体の代表者が発言をして、こうした会議を成功していくというようなこう流れが、昨年ぐらいまでずっとこう続いてまいりました。そして東北アジアの中ではですね、これ北朝鮮の金剛山という地域ですけれども、ご存知あの非武装地帯の中の北朝鮮領内の場所をですね、南の韓国の企業が開発をしているわけですね。韓国の企業が北朝鮮の観光地を開発して、北朝鮮の労働者を雇って、そして韓国のお客さんを招いているわけです。そういう非常にユニークな南北交流の場がある。そこに東北アジアの平和のグループが集まってディスカッションをするというような時の写真で、さまざまなアクションプランということをですね、そこでまた策定をしていったという例もあります。これもその金剛山の会議の風景であります。ここにいるのは主に韓国の方々ですけども、やはり韓国の方々集まって、この北の場所でですね、やはり南北の和解や統一というのは、こうやって市民社会が先鞭をつけていくんだと、企業が開発をして、そこに NGO が入っていって作っていくんだというようなことをですね、まあ美味しい料理を食べながら、こう確認し合ったというようなことが一つあります。でもう一つの例はですね、モンゴルになります。でここに市民版6者協議というふうに書いてありますけれども、ご存知、一昨年、北朝鮮が核実験をしてからですね、この地域の、軍事緊張というのは非常に、まあ、高まったわけですけれども、そうした中でですね、政府も誰もがですね、この北朝鮮の核問題を解決して、核のない平和な東北アジアを作るためにということで、政府は6カ国協議、6者協議ということを進めていますけれども、非常に、まあ、プロセスが遅いという中で、私たちはこの市民団体が6者協議をしましょうということで、モンゴルに集まりました。でなぜモンゴルかといいますとですね、モンゴルという国は一国で非核地帯、ニュークリアウェポンフリーステータスということでですね、一カ国だけでその核を持たないという国連での宣言を出して、安全の保障を保っている。モンゴルをご覧想像していただければ分かると思いますけれども、北はロシア、南は中国ということで、核大陸に挟まれながらも自国は非核で平和でいくんだというようなことで、やってきた伝統のある国がですね、そこの元政府高官が今度はモンゴルの NGO となって活動すると。でそうした場にですね、市民団体が集まって、台湾の人たちやロシアの人たちも含めてですね、この新しい非核平和の在り方というものを地域レベルで議論すると。そしてモンゴル政府にも協力を依頼をしていくというようなですね、動きをしてきました。でまあさまざまなですね、こうした GPAC の活動の中でですね、これ、まあ、ウラジオストックでのある一日を日を決めたんですが、9月21日という日が国連の定めた平和デーということになっていましたので、その日に一斉に何か平和のアクションをして、その写真をみんなでこう寄せ集めようよということをやったわけですね。そうすると本当国によってさまざまな平和の行動があります。これはウラジオストックでその、バナーが出ているのがその、この21日の平和デーを祝すというなあのが出てますけども、そういうのもあればですね、モンゴルの学生たちはですね、こういって、モンゴルでの平和に関するセミナーを開くということもあればですね、こちらは台湾ですね、台湾は非常に、まあ、東南アジアとも近いことですから、ビルマの人権問題、あるいはフィリピンの人権問題といったことにも非常に熱心で、アクションを起こすと。そして、台湾の中でもですね、台湾は中国との対立関係だけではなくて、国内でのいわゆる先住民族と 新しく入ってきた人たちとの間の紛争という問題もありますから、こういった問題を対話で解決しようというような、まあ、ダイアローグをしていると。でこちらは東京ですけれども、東京ではレバノンの学生さんなども招いて、中東の和平のキャンドルイベントをやるといったようなことで、さまざまなですね、地域の平和活動を国単位ではなくて、その同じ地域の市民として一つのアイデンティティ、あるいは地域の平和という一つの目標をですね、共有していこうじゃないかというようなことを話をしてきたわけです。その中で先ほども言いましたように、対処ではなくて予防なんだと、そしてその予防の主体としての市民社会の役割があるんだということを話し合ってきました。そしてもう一つ重要だったのが、この武力によらない平和という考え方をきちんと立ち上げていこうということなんですね。で、このあたりからこの九条の絡みの話になっていくわけです。で、実はこの GPAC の東北アジアの中で、どのような地域の平和メカニズムを作っていくのかという議論をしていく中でですね、ここの文書にありますように、日本国憲法9条というものが、この戦争の放棄と戦力の不保持ということを謳った日本国憲法9条というのが、そのこれからのアジアの共通の平和メカニズムとして、あるいは紛争予防のメカニズムとして活用できるんじゃないかということがですね、こう議論をされて、こうしたことがアジアレベルでも国連レベルでも議論をされてきたということがあります。そしてそういう議論を踏まえてですね、世界中の新聞に、これはスペイン語ですから多分コスタリカの新聞なんですけども、世界中の新聞にですね、日本の憲法9条のようなものをそれぞれの国で持って、そして戦争に備えるんじゃなくて、戦争や紛争を未然に防止する、そういう市民社会の力をつけようよというようなキャンペーン、これが、グローバル九条キャンペーンというふうに私たち呼んでるんですが、そのような活動を開始をいたしました。そして、ノーベル、平和賞受賞者のジョディ・ウィリアムズさんなんかもですね、関わってくださってですね、これからそのいわゆるこのだんだんと一番最初に提起されたですね、いや平和平和って言っても政治臭いと、で憲法9条の話なんかすれば、極めてこれは国内ではですね、政治イシューです、国内法憲法問題、法律問題、政治問題でありますけれども、そのことは踏まえながらも、しかし未来の世界の平和の基盤として、一つのこの日本の法律というものは使えるんじゃないかということを、そのこれがですね、国を超えたさまざまなNGO 間のダイアログの中で発見されてきたということがあるんですね。で、私これ紛争予防と救助アプローチ、救助アプローチとか救助メカニズムという言葉を使いたいというふうに思いますけれども、とかくですね、この紛争予防平和構築のアプローチという今日のシンポジウムの本題で言えばですね、どうやって効果的に紛争を管理するかということの中に、国連の下でですね、非常に、迅速で、効率の良い、軍事部隊を作ればそれでうまくいくんじゃないかとか、あるいはさまざまな軍事介入の方法論に関する研究も進んでいると思います。そういう軍隊と NGO がどううまく連携を取るかという、議論も進んでいます。しかし私はですね、その前にやはりですね、市民が中心となって非軍事で紛争を予防していくということを主流にする、世界の主流にするということをまず、議論をする必要があるというふうにこの NGO の取り組みの中で感じてきましたし、そのことをですね、特にこの日本の市民社会というのは世界に対して、言っていく、その潜在力ポテンシャルを持ってるんじゃないかというふうに思うんですね。で、そういうような考え方の中から、そのところがなかなかそのこういう救助問題は政治臭かったりうさん臭かったりするもんですから、うまくそのことをこの社会の中で議論を広げていけないでもやもやしているうちにですね、何か大きなことをしなければいけないというふうにアジアの NGO の仲間たちとともにですね、気がつきまして、そして今年の5月ですね、先ほど 黄色いリーフレットが配られたかと思いますけれども、九条世界会議という大きな大きなイベントを幕張メッセで1万人規模で開催しようということで、計画をしております。実は英語のリーフレットもあるので、ちょっとここに置いておきますから、後で誰か配ってくれると思うんですけれども、この考え方というのはですね、今まで述べてきたような非武装の原理、あるいは非軍事の原理というものを紛争予防の普遍的なメカニズムとして活用していくというような大きな国際会議で、100名を超える海外ゲスト、それから1万人の超える参加者というものをこう集めていこうということでですね、これまで極めて閉じ込められてきた、つまり日本の憲法学者や戦後のいろんな自衛隊論争などの中に閉じ込められてきた九条の持っている価値を新しく再定義をして、21世紀の平和に共通に生かすものにしていこうというようなことなわけです。でこのことに賛同してですね、ノーベル平和賞を受賞した北アイルランドの紛争の中で活躍してこられたですね、マグワイアさん、等々さまざまな方々のスピーチを得ようとしています。少しこのパワーポイントの中にはですね、どんな会議プログラムにする予定ですよというようなことは、これは流していきますけれども、リーフレットをご覧いただければですね、だんだんと見えてくるかなというふうに思いますので、そんなようなことを準備をしています。そして、これを一つの単なる会議というよりもアカデミックな会議ということではなくて、一つの平和のフェスティバルとして、ピースウォークでずっとこの全国から幕張に集まってくるというようなことも2月ぐらいからですね、組み立ててやっていこうというふうに思っているわけであります。で、そうですね、この話もすれば延々続くんですけども、だんだんと時間も後半ですありますので、一つですね、その先ほど伊勢崎先生の最初の問題提起ということとの関係で述べたいというふうに思うんですけれども、この人を見てほしいんですね。この人で、この人は名前はキュート君っていうんですね。これは公募して決めたらキュート君になったんですが、その少し弱々しいですね。弱々しい、ちょっと自信がなさそうなんです。恥じらいがちなんですね。そして九条っていうのを持ってるんです。で、九条を持ってて、九条は虹色に輝いていて、そしてそれを恥じらいがちだけど、それなりに強く前に押し出している。で、この絵そのものがですね、私たちがこの日本国憲法九条やそれを通じた世界の平和の実現ということに対して持っているイメージそのものであり、この絵を通じておそらくですね、私が何百枚の文章を書くよりも的確に、その思いが伝わるんではないかなというふうに思うんですけれども、当然例えば日本は九条を持ってますというふうに言っても、たくさんの反論がありえます。歴史の問題から現在の軍事政策の問題までですね、さまざまな問題あります。矛盾はいっぱいあります。そして九条だって言ったって、そんな絶対的に美しいものでもありません。問題もありますというような恥じらいは持っているけれども、そこでなくしてしまうんではなくて、輝いているものなんだから前に打ち出して、いいものを作っていこうじゃないかというようなのがですね、この九条世界会議、あるいは九条キャンペーンというものを世界に打ち出していくときの私たちのスタンスであって、そういう中でですね、多くの人に関心を持ってもらって、いい議論につなげていこうというふうに思っているんですね。そういう中でですね、あと一つ二つまとめのことを言って、この後の議論につなげられればというふうに思いますが、一つは理論的な面でいきますとですね、この日本国憲法と国連憲章というものの関係は私たち頭にきちんと入れといた方がいいと思うんですね。で、日本国憲法は9条で戦争放棄ということと戦力の不保持ということを1項2項でそれぞれ言っています。そして国連憲章というのは、すみません、この部分英語がないんですけれども、国連憲章というのはですね、2条4項で武力行使を一般的に禁止をした上で、26条で軍備というものを最小化しなければならないと。 というふうに言っておるわけです。で、私は憲法9条の1項2項というのはこの国連憲章2条4項と26条をさらに一歩進めたものになっているというふうに理解をしています。つまり、国連憲章が二度と戦争を起こさせないという決意の下で国連が生まれた、あれは1945年6月に書かれましたね。1945年6月に書かれました。そして日本国憲法はその後書かれたんですね。そこから半年後ぐらいに書かれたわけです。その間に何があったかお分かりでしょうか。1945年8月に広島長崎に原爆が投下されたわけですね。つまり国連憲章が生まれたとき、世界の人々はこれからは武力を使わない、そして軍備はなるべく持たないというふうなことを定めて、その2ヶ月後しかし広島長崎ということがあったことを踏まえて、もう一歩進まなければいけないんじゃないかということに生まれたのが日本の憲法9条だったというふうに思うんですね。で、そのことがですね、必ずしもうまく進まないで戦後60年以上経ちましたけれども、私たちはそこでもうこういったものが現実と合わなくなったんだから取り下げるというのではなくて、一つの前に向かう一歩一歩の仕組みだとすれば、次の一歩を踏み出そうよと、そして恐る恐る9条というものを前に掲げて、この21世紀の平和を作っていこうよというふうに言っていきたいというふうに思うんですね。そして特に日本の皆さんにお伝えしたい最後のメッセージというのはですね、これから日本の私たちがこの平和の新時代に向けて役割を果たすというときに、やはり日本の市民にとっての原点は1945年にあると思います。そのことをきちんと踏まえる必要があると思うんですね。で、1945年に私たちがこの社会として学んだことは3つぐらい大きくてあると思うんですね。で、1つは広島長崎、もう1つは沖縄、そして3つ目がアジア侵略への反省という、この3つなんですね。で、広島長崎というのはご存知のように原爆、つまり戦争の行き着く先、軍備の行き着く先、軍備競争の行き着く先が何であるかということを私たちに本当に教えてくれた。そして沖縄というのはですね、戦時中の沖縄戦を見ればですね、軍隊は国民を守ると言っておきながら沖縄の人たちを殺していったわけですね。そして今戦後、米軍基地はアジアを守ると言いながら、人々を平和にすると言いながら沖縄の人たちは苦しんでるわけですよね。ということは沖縄というものを見るときに、本当に軍隊っていうのは平和に役立つんだろうかという大きな疑問符がつく。そして3番目がアジア侵略への反省。これは言うまでもなく、植民地支配とか侵略戦争をしてきた、こういうことをもう繰り返しちゃいけないからということで、日本はこの60年間やってきたわけです。それの保障とかが十分であったかどうかはまた別問題です。この3つのことが凝縮したのが9条の考え方なんだというふうに思うんです。で、これから21世紀、本当ボーダーレスの社会になって、時代になってですね、どんどん、紛争解決や紛争予防に貢献しなければいけない、そういうふうにこのお集まりの学生さんの中でもですね、思ってらっしゃる方がたくさんいると思うんですけども、そういう時にこの原点ですね、この9条的な日本の平和主義の基礎にある考え方というのは今こそ必要だと思うんですよ。つまり紛争解決のためには強い軍隊がいるんじゃないかとか、紛争解決のためには北の強い国がですね、南の途上国を、管理し支配してうまくやっていかせていくことがいいんじゃないかというようなふうに流れていってしまいそうな、この国際情勢の中で、9条の今の価値を見出していく。僕はですからこの9条を語るときに、古臭い国家の自衛権論争とかっていうことに足を取られる必要ないと思うんです。21世紀の紛争の予防のために、日本が1945年に手にした非軍事主義というものをどう生かすかということを真剣に考えていきたいと、そのことをですね、この9条キャンペーン、9条会議というものを通じて伝えていきたいというふうに思ってるんですね。で、一番最後にその伊勢崎さんのあれに戻りますとですね、そういうことを伝えるときにどうすれば伝わるのかということを考えろというのが今日のセッションだったんですが、自分の伝えたい気持ちだけバーッと一方的に喋ってしまうということになってしまったんで、だんだんうんざりしたなというふうに思われるかもしれませんけども、多分この私に続くお二人のスピーカーが、例えばある NGO がこういう思いで、何かしていこうというときに、一体どうすればですね、それが一つの社会的な動きになっていくのかということを 実は私は伊藤さんの中からアドバイスもいただきたいと思いますけれども、そういうふうに議論をつなげていただけると思いますので、そんなことも題材にしながら、この後またディスカッションができればというふうに思います。どうもありがとうございました。